皆さんおはようございます。今日は2月の13日、明日はなんかもらえる日ね、もう期待する年でもないんですけども、ただですね、今朝のニュースでアメリカの大手のチョコレートメーカーのハーシーズというチョコレート屋さんがですね、チョコレートにはブルーベリーやクランベリーよりもはるかに強い抗酸化作用があるという研究結果を発表しておりました。つまりチョコレートをいっぱい食べるとがんになりにくいということをチョコレートが言ってるわけですから、まあどこまで信用できるかどうかわかりませんが、まあ確かにですね、チョコレートの元はカカオですよね。これは木の実なんですよ、でブルーベリーやクランベリーと同じように木の実なんですね。ですからまあ、まんざら嘘ではないと思いますけど、ただ売られているチョコレートにはカカオ以外にさまざまな実はあまり体に良くないものがたっぷり含まれているので、その研究もですね、これは純粋なカカオについてと言ってました。純粋なカカオだけ食べられませんからね、だからまあどうなのかなという感じですけれども、まあでもチョコレートは楽しみです。今日ももらえるかもしれません。はい、今日はですね、世の光としての弟子というお話をしたいと思いますが、先週はこの御言葉の前に書いてありますあなた方は地の塩であるというところから、地の塩としての弟子というお話をいたしました。あなた方は地の塩であるとイエス様がおっしゃいました。その意味はですね、塩、地の塩というのはですね、今では塩は別に高価なものではありませんけれども、当時は兵士の給与がお金と同様に塩でも支払われていたということが分かっておりまして、それほど非常に高価なものであったそうです。で、説教が終わって、ジムさんと話しておりましたんですけれども、なぜじゃあ塩はそんなに高価だったんだろうか、塩なんて簡単に作れるんじゃないかなと、ね、こう海の水をこう何ですか、煮て、気化させればですね、塩が残るんじゃないかなと、思うんですけれども、だからどこにでも取れそうな感じがするんですけれどもね。どうもですね、やはり日本でもかつてそうだったんですけれども、塩は権力者がこの専売にするということがあったようですね。とてももうなければならないものを権力者はそれをこう自分の手に掌握するというか、ですから 誰でも勝手に作ったり、それを売り買いしてはいけないというふうにしていたようです。まあ、そのことのゆえに塩に非常に価値が出たということだということです。ジムさん、まあ、そういう疑問に対する答えも若干ありますけれども、まあ要するにイエス様はあなた方は地の塩であると言われたのは、辛くてしょうがないやつという意味ではもちろんなくてですね、とても価値があるものなんだよと、あなた方に変わる人はいないんだと、塩に変わる調味料がないように、塩に変わる働きをするものがないように、主の弟子はこの世では他にその代わりをする人がいない大切な存在なんだと言われたということです。イエス様の言葉は詳しく説明をされる場合もありますけれども、何の説明もなくですね、このまるで謎かけのように語られることもあって、この言葉などは代表かもしれませんけれども、まあ、それはまた聞く人にとってですね、いろんな意味を、まあ、想像したり、考えたりする、そういうこの、まあ、含みを持たせた表現だろうと思います。また、塩であるという、まあ、塩は当然味付けをするものですけれども、主の弟子はこのように味付けをする存在なんだ。どんな味をつけるかというと、それは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和という、まあ、ガラティアにある霊の結ぶ実として挙げられておりますもののようなですね、まあ、この世が愛で満ち、喜びで満ち、平和で満ちていくために、 主の弟子は働いていかなければならない、そういう味をつけなきゃいけない、悲しみや争いの元になっては当然いけないということですね。また主の弟子は塩がこの食物を腐敗から守って保存するように、この世を腐敗から守るんだと、そういうふうな意味でも言われているんじゃないかなと考えられています。この世は神から離れてですね、そして放っておくとどんどん腐敗していく、破壊されていく、荒廃していく、そういう性質を持っています。放っておけばどんどんいい社会になるということはないんですね。どんどんその、まあ、もうこのいる生きている私たちのこの世界を見れば分かるように、どんどんこの混乱していって、また争いが絶えずですね、さまざまな問題が次々と起こってですね、人々が混乱し不幸になっている、そういうこの世を腐敗から守っていくのがこの塩である主の弟子の働きなんだというふうにおっしゃったと思います。しかし塩が塩気をなくしたら何の役にも立たないとおっしゃいましたが、主の弟子もこの世に溶け込まなければ塩の価値は何もない、自分だけ立派な塩でもう棚にあったら何の意味もないですね。塩は食物と交わって関わって、その働きを効果を発揮するわけですから、主の弟子である私たちは、イエス様がそうされたように、この世の人々と関わって、そして、塩の働きを全うしなければならないということを先週お話しいたしました。今日はその続きでありますけれども、世の光である、まあ、イエス様の教えの中にはですね、同じ教えがこの二通りの表現で語られるというのがあります。これはユダヤのですね、教師がよく用いた手法だそうです。同じようなことを少し変えて教えることによって印象を強く残すというような方法だそうですけれども、あなた方は血の塩であると言われたとイエス様は、あなた方は世の光であると言われました。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置くものはいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。あなた方は世の光である。世の光であるということは、逆に言えば私たちが置かれているこの世は闇に包まれているのであるということですね。マタイの福音書の3章の19、ヨハネの3章の19節に、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだと、まあ、先ほどの塩の時にも話し出しましたけれども、この人間の社会というものは、神に背いて、その結果として、まあ、行いが悪いというのはみんな犯罪を犯すという、もちろんそういう意味ではありません。おのおのが自分勝手に正しいと思うことを行ってはおりますけれども、その結果として無秩序になっていく。そして、人々は本来の光から離れていくんだと。その闇の世にですね、おいでになったのがイエス・キリストであります。イエス・キリストは、私は世の光であると宣言なさいました。私は世の光であると宣言することができたのはイエス様お一人であります。あの人は立派な人だ、この人の教えは素晴らしいという人はたくさんおりますけれども、私がそうだと断言できる人はキリスト以外にはありません。それ以外の人で言ってる人がいたらちょっと危ない人でしょうね。でもイエス・キリストは、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つとおっしゃってですね、2000年間変わることなくこの光に従う者が暗闇の中を歩まず命の光を持ち続けてきたわけです。私たちはその 主の弟子はですね、世の光であると言われておりますけれども、実は私たち自身が光を発しているわけじゃないんですね。キリストの光を反射させているという方が正しいんじゃないかと思います。イエス・キリストは、まあ、言ってみれば光源ですね、光の元です。太陽のようなものですね。私たちはそれを反射させている、月のようなものだと思います。キリストの弟子はキリストを真似、キリストに学び、キリストに従って歩んでいくときに、自然にですね、キリストから放たれている光を人々に反射して照らしていくことができるんだということだと思うんですね。頑張って光らなきゃとかって思う必要はありませんから、はい、大して光りませんので、イエス様が、イエス様に近づけば近づくほどそれだけ私たちは光る、輝くことができる。それはキリストの光を反射させているだけなんですね。頑張って立派な人になって、少しはみんなにクリスチャンってかっこいいねって言われるようになろうとかですね、そんなことを思ってる必要は全然ありません。キリストの光を反射するだけです。命の光を持ち、世の光であると言われたのはイエス・キリストですから、あなた方も世の光だとイエス様おっしゃいましたけれども、それはあくまでもキリストの光を反射するということだろうと思います。しかし光もですね、先ほどイエス様おっしゃいましたけれども、マスの下に置くならば、その燭台には照らすことができないと、ね、灯火を灯してマスの下に置くものはいない、燭台の上に置く、そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。まあ、今私たちはスイッチさえつければですね、部屋中明るくなるような生活をしておりますけれども、当時の人たちはこんな小さなランプをですね、お家の中に一つ二つと置いて暮らしていたわけですね。イスラエルの家というのはほとんど窓がありませんから、まあ、昼間でも暗いんですね。ですからお家の中にランプを常に灯して暮らしていたようです。ですから燭台というそのランプを置く台があってですね、一番その部屋を明るく照らせる場所があったようです。そこにランプを置くと、それはもう当たり前のことだろうと。だから世の光であるあなた方も、せっかく照らす光をもらっているんだから、それを人々に照らさなければ意味がないんだと。人々を照らしてこそが世の光、主の弟子としての世の光だということですね。光は隠れていては何の役にも立ちません。どうやってじゃあ光を照らすことができるのかというと、先ほどの言葉の中に、人々があなた方の立派な行いを見てと書いてあります。この立派な行いというのにちょっとですね、たじろぎますね。立派な行いと言われると、とてもじゃないけど立派な行いなんかできないという感じがしますけれども、もともとの意味はですね、そこまで何かこの立派なっていう、前の聖書は良い行いとなっていたと思いますが、まあ、そちらの方が、で良いというか、いろんな意味がありますけれども、私はこれ美しいと訳すのがいいんじゃないかなと思ってます。美しい行い、ね、美しい行いというのは、例えばそれは愛は美しい行いですね。でもここの言葉の重要なところはですね、行いと言ってるんです。光は行いによって照らされるんだと。そしてそれを人々が見てと書いてあります。実行してそれが人々の目に留まるところで初めて光としての意味があるんだ。まあ、いつも申し上げていることですけれども、私は愛を持っているとね、一人で一生懸命お祈りして聖書を読んで、私は愛の人だ、ね、愛の人なんだ、みんなが知らないだけなんだですね。これは何の意味もないんですね。それ実行して初めて世の光たるわけです。人々がそれを見て分かる、 愛されていると神の愛を感じて初めて光としての価値があるわけですね。またエフェソの5章の9節には、光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのですと言っています。この光はもちろんイエス・キリストのことですが、善意であれ正義であれ真実であれ、これも実際に行われて初めて、まあ、価値が現れるわけですね。でもこの三条の今日読んでおりますところは、マタイによる福音書の5章の三条の説教の一節ですけれども、この三条の説教の一番最後にですね、出てくるのは、砂の上に家を建てた人と岩の上に家を建てた人の例え話ですね。あの例え話は、御言葉を聞いて行うかどうか、行うものはそれは岩の上に家を建てた人にふさわしい、等しいと、行わなければ砂の上に建てた人と同じだと。だから、あなた方は世の光ですと言われて、はい頑張りますと言ってもですね、実際にそれを実行しなければ、良い行いによって表されなければ、そこには何の意味もありません。そして私たちが輝くならば、天の父が崇められると言っています。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。世の光は自分が輝いて、自分が認められ、立派な人だと褒められるための光ではありません。なぜならば、私たちの光のもとはイエス・キリストにあるわけですから。いや、あの人はすごく立派な人だ、ね、なんて素晴らしい人なんでしょう、そんなの思われる必要は全然ないんです ね。あの人がなんであんなに輝いているんだろう、なぜあんなどうしようもないはずの人が、そこまで言うと怒られますけれども、まあごくごく普通の人であるはずの人がですね、なぜあんなに大きな犠牲を払えるんだろうか、なぜあんなに人のために、私のために尽くしてくれるんだろうか、それはあの人の後ろにいる、いや、あの人を輝かせている方がおられるからに違いない。天の父がそこで崇められるわけですね。だから私たちは特別立派になる必要は全然ないんです。イエス様に近づこうと思えば、イエス様のようになりたいと思い、そしてイエス様のように行っていくときに、自然に輝いて、そして自然に人々が私たちを通して天の父を崇めるようになると、イエス様はおっしゃっているわけです。世の光、ね、皆さん世の光です。間違いなく世の光。ただですね、どうもいろんな種類の光が ね、あるような気がするんですね。ちょっと今日はそのいろんな種類の光を最後に紹介して終わりたいと思います。光といってもいろんな種類が、最初はですね、キャンドル、クリスマスキャンドル、クリスチャン、クリスマスの時のろうそく、ね、年に1回だけ使うんですね。あと360日ぐらいは閉まってあるんです。教会もそうです。教会のろうそくも、クリスマスイブの時だけ使うろうそくってあるんですけど、あとはほとんど 使わないで、押し入れに入れてある。そういうタイプの世の光、クリスチャン、ね、よっぽど特別な時は光って出るけれども、あとはほとんど消えてるというか、隠れてるというかですね、特別な時だけ主の弟子として働いています。それ以外ほとんど輝いてない、まれに生涯1回しか輝いてないんですね。こういうタイプの光。次はですね、方向指示器型。方向指示器って車のね、方向指示器、これついたり消えたりする、ついたり消えたり、この進行が不安定なんですね。なんかこうついてるときはすごくついてるんです。でもなんかついたり消えたりして、だから、周りの人に信用されないんですね。ついたり消えたりして、いる方向指示、方向指示器なんですけど方向指示してないって、それからこれが僕はお気に入りなんですけどね、懐中電灯型クリスチャン。ちょっと説明が長くなってますけども、 懐中電灯というのはですね、災害の時に役に立つんですね。でついてる時間は割と短いです。でも普段は忘れ去られています。でも使おうと思ったら電池が切れてることもある。少し振るとつく、停電の時にああと思ってね、慌てて懐中電灯懐中電灯って探して、あったこうやってカチカチカンカンカンってガーって振って電池出して、電池をこうやって手でこするとですね、あちょっとつきますから、あの本当にこうやるとちょっとつくんですね、こういうクリスチャンはダメです、ね、クリスチャンだということは一応知られてる、一応懐中電灯としてあるわけですけども、あんまり当てにされてないです。本当に困った時だけ相談されるんですけども、こっちも十分充電してなくて的確な対応ができずにかえって落胆させてしまう、これ一番まずいですね、パターンとして。いつも、ね、あのいつでも来いと光る準備ができてないとこういうことになるわけです、それから、ろうそくクリスチャン、光ってます、ついてます、でもね風が吹くと消えちゃうんです、もう誘惑や試練があるとですね、あの何もない時、何もない時はいいんですよ、すごいあのピカピカ光ってるんですけど、なんかファーッと来るとですね、あのへって消えちゃう、誰かつけてみたいな感じ、そういうタイプのですね、まあ頑張って光ってはいるが試練や誘惑に遭うと弱ったり消えてしまったりする、これもまずいですね、それからスポットライトクリスチャン、スポットライトって一箇所だけこう照らしてるんです、特定の領域に効果を発揮する、偏りすぎて、もうそこだけ強いみたいなんですね、そこだけは明るいけど、懐中ですから蛍光灯型、ね、まあ、この辺ちょっと私 の, あの、ちょっとあの打足というかですね、遊びですけども、輝いているがどことなく冷たいです、ね、蛍光灯ってね、なんか光ってるんですけどなんか冷たいですよね、光がね、まああまり意味ないですけどね、それから、白熱電球、こういうの白熱電球、が白熱電球熱く輝いてます、熱いタイプ、でも熱すぎて近寄りがたい、なんかもうクリスチャンのなんかもうプンプン匂いさせて、あんまりそういう人はうちの教会にいないですけど、あのでもこういうタイプの人はですね、ちょっと熱すぎてで寿命が短いですね、あの頑張りすぎて、カーッと輝いてるんですけど、あのプチッと切れる。でそれから、まあ、一番最後はね、灯台型クリスチャン、灯台クリスチャンね、ブレることなく一定の光を放ち続けていて頼りにされる、ね、灯台型クリスチャン、あなたはどのタイプですか、あの申告しなくていいですけど、どうなりたいですか、ね、どのタイプですか、あ私はろうそくだなとかね、懐中電灯かなとか、いろいろ考えていただいたらいいと思いますが、まあ、世のこれはなぜ私こういう話をしたかというと、あなた方世の光だとイエスもおっしゃったんです。つまりイエス・キリストの弟子であるということはやっぱり何らかの光を放ってるんですよ、もうその時点で、放ってない人はいないんです、キリストの弟子であるということはね。ただどれだけそれを効果的に放っているか、どれだけ多くの人にその行いを通して光を輝かせて、また人々がそれを見て天の父を崇めることができているかということには違いがあるということです、ね、私は方向指示器だと思っていいと思う人はいないと思います。それはやはり皆さん、頼られる光といえば、まあ、世の光っていうとね、やっぱりどうしてもあの皆さんいろんなイメージがあると思いますけれども、私はこの灯台の、ね、イメージ、まあ、我々あんまり灯台があんまりあの使うことはないですが、飛行機に乗るとですね、あの夜こう飛行機に乗って空港に近づいていくと、最近の飛行機はこのブラウン管じゃなくて液晶ディスプレイですね、あの今から行く方向が映るんですね。で夜ですから真っ暗なんですよ。だけども空港に近づいていくと遠くにですね、この空港のランプがねこう見えてくるんです。滑走路のこう真ん中にこう点々点々とこうね あれがこう見えてきた瞬間にですね、ほっとするんですよ。特に広島空港は霧が出てたりすると本当に何も見えないことがあるんですね。私も何度か経験しましたけども、もう昼間でも真っ白で何も見えない、そういう時大体パイロットがですね、広島空港ちょっと霧が濃いので降りられないかもしれませんって言うんですね。降りられない時には羽田に引き返すかもしれませんとか、福岡に着陸するかもしれませんとかって言うんですよ。でみんななんかざわざわとして、大丈夫かな、みんな時計見たりして、とこで時計見てどうしようもないんですけどでも最近ちょっと良くなりましたけどね、なんかそういう見えなくても降りれるようになったんですけど、ちょっと前はそれダメだったんで、みんなだからそういう時一生懸命ブランカ見てるんですよ。液晶ディスプレイ見て、ね、つくかつくかと。でこう霧を抜けた瞬間にその光がね見えてくるんですね。そこにスーッとこう降りて、そういう時は降りた時みんながはーっとこうため息をねつくんですよね。私たちは世の光なんですね。この世は決して正しい方向に向かっていない。皆さん素晴らしい方で立派な方ばかりかもしれませんけれども、本当の愛や本当の正義や本当の誠実をキリストによって学ばなければですね、それは本当のこの神の望まれる、そして全ての人にとっての幸せな家族にも地域にも社会にもなりません。決してそれはおごり高ぶっているわけではなくて、これまでのこの社会の歴史がそれを証明している。で、私たちはそれを自分から発信することはできませんけれども、しかしキリストに近づき、キリストに、を真似て、キリストに学んで、キリストに従って、キリストの弟子として生きていくときに、それは自然に明かりとして人々に届いていく、そういう働きをイエス様は私たちに託してくださっているということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。あなた方は世の光であるとイエス様はおっしゃってくださいました。とても輝けるようなものではありません。しかしだからこそ私たちはイエス様に学び、イエス様の弟子として生きていくときに、むしろそのことを通して人々は天の父を崇めるようになるとイエス様おっしゃってくださいました。この闇の世にあって星のように輝けとパウロも言いましたけれども、あいつもどうか私たちが小さな光ですけれども、どうぞこれを絶やすことなく人々の前に照らして、本当の愛や喜びをどうぞ示していくことができるように、私たち一人一人を主の弟子として用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。